阪急重曹駅の西口改札を出て、そうですね、10メーターぐらい歩いたところですかね。そこの角っこに立ち食いのうどん屋っていうか、うどんそば屋がオープンいたしまして、天ぷらも目の前で揚げてくれるっていうん で値段もそこそこリーズナブルっていうんで、この間翔ちゃんと2人で、まあ、うどんなどをたぐったわけでございまして、やっぱこの時期は流行りますね。駅前のその改札から出てすぐのところにあるっていう、まあ、その地の利と、それとやっぱり気温がぐっとこう、まあ、下がってきたっていう、でちょうどこういい匂いが、天ぷらの揚げてる油の匂いと、そしてそのお出汁の匂いがこう商店街のに流れてくるんですね。でそうするとやっぱちょっと食ってこうかななんていう、そういう気になってしまうという、うまい場所に作ったななんてことを思ってるわけでございまして、まあ、あのお近くにそういう立ち食いうどんそば屋なんかがあると本当に便利な話でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目指しだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、重曹もね、飲み屋街ということで、結構いろんなお店が立ち並んでるわけですが、まあ、かといって、まあ、いろんなところに顔を出すわけでもなく、行くところは大体、まあ、あの安めの価格設定の、まあ、立ち飲みとかそういうとこばっかなもんですから、もう大体こうあの行くところが知れてるもんでだんだん飽きてくるんですけど、それでも時々新規開拓の店なんかこう見つけることがあると嬉しいななんて思ったりするわけでございます。さあ、お送りしてまいりましょう QIC、 こちら MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州で多分佇んでルイボスティーかなんか飲んでるおばちゃんはこの人です。
平上優子です。
熊本もだいぶお寒うございますか。
はい、寒いですね。
あなた
は
だいたい寒いの弱いもんね。
まあそうですね。
やっぱあれですか。
良い人は意外とないと。
とか、まあ、もう言い始めてます。って、っていつも言ってるじゃないですか、あなた。
いつもは言ってないです。
いや、寒い時にさ、寒い時からこう、あの部屋の中入ってくといつもだいたいこう、ってそれを言うて入ってくるからこっち側まで寒く感じてしまうんですよね。さっきこれ収録してるのが今15時50分ぐらいですけども、昼過ぎにちょっと買い物に近所のスーパー玉出に行きまして、で何を買いに行ったかというと、ヨーグルトと、なんだココナッツサブレを買いに行ったんですよ。これなぜそんなものを買いに行ったかというと、なんか数日前からネット上で特にツイッターでやたらとこの情報が飛び回ってるんですけど、ヨーグルトに、ココナッツサブレを差し込むと12時間でチーズケーキができるという耳寄り情報がありまして、本当かと、でみんな本当かって言って試した映像がいっぱい載ってるんですよ。で12時間試したら本当にできたと。ただそのココナッツサブレを何枚入れたかによってちょっと水っぽくなったりいろいろあるらしいんですよ。あとなんかちょっと一工夫で最初にヨーグルトからこう水気が出るじゃないですか、乳製みたいなやつが、 あれをね、抜いといて、ちょっとこう、なんて、固めのヨーグルトにしといて、ココナッツサブレを、ちょっと気持ち多めに差し込むと、12時間で、できると。チーズケーキが。で、さらにそこに、レモン汁をほんのちょい垂らすと、さらに本格的なチーズケーキが出来上がるとか、いろいろこう情報があるんですよ。それをこう、ちょっとやってみたくなりまして、先ほどスーパー玉出に買いに行きましたね。今、ヨーグルトの水を抜いてるところで、多分この番組が、収録が終わった頃合いで、水が多分出ると思うんで、それをもったいないから捨てずに飲んじゃおうと思ってますけども。で、そこに、ココナッツサブレを、まあ、10枚ばかり差し込んで、で、明日の今頃、どうなってるか、ちょっとそれをまた、楽しみにしているというところでございます。まあ、そういう情報には弱いのです。すぐに真似をしたくなるのですけど、ということでございまして。最初のお便りこちらです。千葉県千葉市からいただきました。39歳会社員、ラジオネーム、自転車通勤マン安全運転派。
ありがとうございます。
まあ、これから自転車もね、まあ、なんすか、規制が、法律が厳しくなりまして、ちゃんと左側通行とかやらないと捕まっちまいますからね。で、酒でも飲んで、自転車乗った日にはですよ、本当はこれ、切符切られて偉いことになりますから、本当皆さん、お気をつけいただきたいと思いますけども。先日、居酒屋で知らない人から、〇〇さんですよね。これ〇〇さんっていうのはこの自転車通勤マン安全運転派の本名のことですね。〇〇さんですよね。お久しぶりです。と、声をかけられました。全く記憶がない人でしたが、名前や出会った場所や日時など思い当たるものばかりで、とりあえず私も、いやー、すっかりご無沙汰しちゃって、などと話を合わせたのですが、結局、あの人は、どこの誰だったのでしょう。狐につままれるとはまさにこのことでした。ということで、いただきました。木田さんもね、もう結構顔が売れてますから、いろんなところで、もう、木田さんですよね。いつも聞いてます。なんてことを言われたりして、サインください。なんて言われたりするんじゃないですか。
全くないです。
知らない人から声かけられることない？
ないです。
そうですか。私、はい、結構ありますよ、うん。いや、知らない人っていうか、私が覚えてないだけで、向こう、相手、先様は本当によく私のことを覚えてらっしゃるんだと思うんですけど、やっぱこんな活動をやってますから、本当に街中とかで、たまたまこう目線があって、そうするとなんかニッコニコしながら近づいてこられて、こんにちはとかって言われて、まあ、私もそら、こんにちはって返すんですけど、で、で、そこで何て言ってくれるかで大体わかるんですけどね。その突然なんか、世間話を始める方がいらっしゃって、いい天気ですねとか、あったかいですねとか、寒いですねとかって、それで入ってこられるとわかんないんですよ。むしろどこ以来ですねとか、どこで前お会いしましたとか、あるいは、どこそこの誰それですっていうふうに自分でちゃんと名乗っていただけるといいんですけど、そうでないと、誰なんこの人っていう人で。まあ、大体、おおむねリスナーさんとかが多いんですよね。だから、リスナーさんの場合だと、いつも聞いてますとか、なんか言っていただけると、あ、聞いていただいてるんですねっていうことで、こちらも判断ができるんですけど、そうでないと、どこで会ったんだかなとかっていうのありますね。だから、こんなこともありましたね。もう20年、30年前ですけど、全国コミュニティ FM 協議会っていうやつの会合が、第2回かなんかの会合が、北海道の函館であって、で、函館山に、日本で一番最初に開局したコミュニティ FM 放送局の FM イルカっていうのがあるんですけど、そこが主催だったんですけど、で、そこに飛行機で私行きまして、で、その FM イルカの当時放送部長さんだったかな、なんかもう年配の方で、私その時まだ30代でしたから、で、その方がもうニッコニコしながら近づいてこられて、えのきださんですよね、とかって、はい、いやー久しぶりですね、とかいう、 え、どこかでお会いしましたっけ？いやいや、私、東京でね、かつて、RF ラジオ日本という放送局にいましてね、そこで、一度だったかな、なんか、お会いしましたよ、とかって。ああ、僕は、RF ラジオ日本には伺ったことないですけど、どこでですかね。いや、私もね、詳しくは覚えてないんだけどね、なんか、あなたのことはね、よく覚えてるんですわ、とかって言う。あ、そうですか、ありがとうございます。そしたらもうそれからもうずっとその方が親切に、ご案内していただいて、ちょっと外を回りましょうか、まだ時間がありますからご案内しますよ、とかっつって、散歩がてら、とかっつって。で、その、FM イルカの、入ってるその、函館山ロープウェイの、駅のとこから出て、で、聖トラピスト教会とか、ああいうなんか周りにある、なんかすっげえこう、海に向かってダーンって突っ込んでる坂道みたいなとこあるんですけど、あそこだとかを案内していただいて、それで、そろそろ時間なんで、じゃあ、上行きましょうか、って言って、それで、その函館山ロープウェイで上の、その山の上のロープウェイの駅に行って、で、そこで、映像を見て、で、その後、函館の美味しいものに舌鼓を打つはずだったのに、仙台から来たおっさんに巻き込まれて、何にも食えなかったっていう思い出話はいろんなところでしてますが、だからその時にそういうような、あれちょっと不思議だったですね。僕は記憶ないんですよね。ただそのおっしゃってたその私についてのプロフィールが間違いないっていうか、その通りなんですよ。で、なので、ああそうですかと、あるいは夢みたいな感じで、行ったことがあるよなぐらいの感覚でしか覚えてない場所があって、で、本当に行ったんだっけ、あそこに、みたいな、それぐらいのおぼろげな記憶なんですよ。多分酒飲んでて、多分記憶が曖昧になってんだと思いますけど、で、そういう場所でお会いした方が、あ、江ノ島さんお久しぶりです、とかっつって、で、その時に、なんか、私が相当、いい行いをしてるんですよ。なんか親切な、何か忘れましたけど。なので、ものすごい感謝していただいて、で、あの時はありがとうございました、とかって言われて、全然覚えてないんですけどね。で、だからそういうようなのは結構ありますね。だから、まあ不思議だなと思いながらね、いろんな、その人との出会いというのは、いっぱいいろんなものがあるもんだな、ということをなんとなく感じるわけでございます。まあ、自分の記憶が曖昧なんですよね。だから、相手の方がそこまで正確に覚えてらっしゃるってことは確かに多分どっかで合ってるんだと思うんですよ。で、それがなんとなく夢うつつな話になってしまうって、そういうことはあんのかな、なんてことを思ったりするわけです。そういうのないですか、木田さん、そういうの。
ないです。
ないですか、あなたが覚えてんだけど相手が覚えてないってことないですか。
いや、それもないです、
ね。あ、そうですか。なるほど。続いての話が続かないので続いていきます。神奈川県茅ヶ崎市からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム、大迫つとむと、まがたまボーイズ。
ありがとうございます。
これ、わかる人はわかるラジオネームですね、これね。初めて投稿いたします。えのきで師匠がガメラファンだったとはつゆ知らず、12月1日の師匠の X、ツイッターで、私こんなこと書きましたね。ガメラ大怪獣空中決戦 4KHDR をドルビーシネマで鑑賞。米印。本日は映画が安い日。笑い。やっぱ爆発音の迫力が違う。劇伴やセリフの解像度も格段に向上。映像のコントラストも納得。陸海空自衛隊、そして海上保安庁が大っぴらに撮影協力しているので見応え抜群。個人的に平成ガメラは大好物でしてね。なんだかんだでそれぞれ30回以上見てますよ。そして本作を見るたびに脳裏から離れなくなるのが、1、伊豆カモメ交通の暴走タクシー運転士。これ演じてるのは、松尾隆さんですね、キッチュ。です。その後の生活。2、結果的に、81式タンサムを、ミサイルですね、を東京タワーにぶち当てて、ギャオスの巣にさせてしまった、陸上自衛隊天王洲戦闘指揮所の 大野三刀陸佐、これ演じてたのは、渡辺博之さんですね、もう亡くなりになりましたけど、の立場、ただこの、大野三刀陸佐はガメラ2では、一刀陸佐に昇進しております、はい。3、芝公園の地中からガメラが出現する際のほぼ関東直下型大地震、これ自然災害というか激甚災害だろうと思いつつ、被災者の救援やその後の生活支援に関する法整備などもろもろ心配になるわけで、米印、この、この時の被災者の一人の目線がガメラ3になっていくんですけどね、ガメラ3では本作の被災者の立場が強調されています。とにかく、平成ガメラは立派なディザスタームービー、ディザスター災害ですね、災害映画だと思ってまして、愛すべき作品なのです。そもそも金子修介監督作品が好物なのでね、山田村、もちろん大好物だっぴゃということで、山田村ワルツのことを言ってるわけでございます。この私のツイッターですね、を読んでいただいたそうで、読んで私も熱くなりました。あ、そうですか、ありがとうございます。1965年に映画第一作大怪獣ガメラ、つまりガメラは生誕60周年ということですね。60歳、ガメラ60歳なわけですね。昭和から平成にかけて実写作品12作品が作られました。その後アニメが1作作られています。記念イベントや、映画の特集上映が現在開催中で、来年の1月から、今東京で開かれているガメラ展が大阪にやってまいりまして、難波の丸井だったと思いますけど、今入場チケットの発売が開始されてますね。30分おきだったかな、15分おきだったかな、時間指定の前売り券になってますんで、良い日時は早めにお買い求めになった方がいいと思いますけど、ちなみに、まあ、この、まあ、ガメラの話をね、全部話すと、ものすごく長くなってしまいました。QIC ガメラ特集になってしまうので、まあ、榎田さんはガメラとゴジラどっちが好きですかって、時々聞かれたりするんですけど、ガメラです。で、なぜゴジラよりガメラが好きかというと、ちなみに私が好きなのは平成ガメラであって、で、昭和ガメラも嫌いじゃないんですけど、昭和ガメラはもう完全にお子ちゃま向きなんですよ。で、子供が主人公だったりしまして、なぜか日本人の男の子と、金髪の男の子が、お友達で、で、金髪の男の子もすげえ流暢な日本語を喋ってるんですけど、で、この二人が宇宙人にさらわれたりしてですね、で、それをこうガメラがやっつけるみたいな、良い子の味方、っていう、もう完全に子供の味方っていうのが、その昭和ガメラなんですね。で、これはその、まあ、東宝が作ったゴジラが当然先発なんですけど、ゴジラに対抗して、その大映が作ったのがガメラでありまして、で、昭和ゴジラはもともとモンスターとして、人間の敵として現れたのが、途中から、その、徐々に正義の味方に、その変質していきまして、で、気がついたら良い子の味方になってたんですけど、で、もうガメラは乗っけから良い子の味方で行こうみたいな、そういうノリがあって、で特にあれはガメラ対バルゴンだったと思います。その時から出てくるガメラマーチという有名な曲がありまして、まあ私たちの世代で歌えない人はもうモグリとさえ言われているガメラマーチなわけですけど、で、そのガメラマーチというのは当時のダイエーの社長さんの息子さんにあたる人が、当時ダイエーの専務取締役かなんかやってて、で、なんか自分の部屋で、こもってガメラの歌をなんか書いてたらしいんですよ、詩を。で、書いて出来上がったんです。嬉しくなって、ちょうどガメラの企画会議やってるところにいきなり現れて、専務が。詩ができたぞっつって、そこでその突然その人が、ガメラマーチの詩を朗読を始めたそうです。で、朗読を始めて、まあそれは当然ガメラガメラ強いぞガメラ強いぞガメラ強いぞガメラっていう歌ですから、それでそれをそのまあスタッフ監督やら脚本家やらみんなそこにいるわけですけど、それを聞かされた時にどういう反応したかというと、みんな拍手をしたんですよ。そりゃそうでしょう、専務取締役がやってきて、それはダメですねってダメ出しなんかできるわけないんで、素晴らしいですね専務、いいっすよそれって言っちゃったもんで、専務が作ったものだからって言うんで、そのまんま、湯浅監督って監督がいるんですけど、湯浅監督に渡されて、これ、今度使ってっていう風になって、それで、結局、 有名な作曲家で広瀬健次郎さんって人がいるんですよ。作曲を広瀬健次郎さんがやって、でその、その永田、秀正さんというあの大英のワンマン社長の息子ですけどね、が作詞したやつがガメラマーチとなって、でしかもそれを歌ってるのがその映画会社大英の大英児童合唱団という名前がついてる。そんなものはないんですよ。あのこれどうやったかというと、スタジオの外で遊んでた近所の小学生のお友達を適当に集めてきて、今から歌を歌ってって言って、で今から練習するよって言って、ちょこっとだけ練習させて、じゃあそれ今から録音するからねって言って録音したのがガメラマーチなんですよ。もう何から何までやっつけ仕事だったんですよね。でこのガメラマーチ3番まであるんですけど、あの3番の、火星か金星どこかの星の宇宙怪獣何でも来いっていうとこがあるんですよね。このアバウトさ、わかりますか？火星か金星どっちかにしてくれっていうね。火星か金星どこかの星の宇宙怪獣何でも来いっていうね、という、まあ、どんな歌かわからない方は、ガメラマーチでググっていただければ、YouTube に、いくつも上がってますんで、お聴きいただけると思います。で、ちなみに、まあ、このね、今日いただきました、大迫つとむとまがたまボーイズ、このラジオネーム、これで、まあ、私もピンとくるわけで、大迫つとむというのは、平成ガメラに、この1、2、3、3部作全部に出てくる、ホタル幸次郎さんという、今74歳の俳優さん、まあ、脇役で、もう顔見たら誰でもわかる人ですけど、が、やってる役で、で、もともとガメラ1では、長崎県警の警部補なんですよ。それで、ギャオスに、襲われた、離島がありまして、その島の、その島民が全部ギャオスに食われちまうんですけど、そこに、その、現場に、その最初に乗り込んだ、警察官が彼なんですね。で、そこから、怪獣との関わり合いが生まれて、で、それで、その一作目で嫌になって、彼は長崎県警を辞めるんですよ。で、辞めて、どっか遠くに行って暮らそうってことで、一番遠い北海道に移って、北海道の牧場で働くんですけど、あまりにきついんですぐに辞めて、で、その後、北海道の、その札幌の近郊にある、あれはキリンビールだったと思いますけど、ビール工場の、守衛になるんですよ。で、そのビールのケースがうずたかく積まれているところでその警備をしてたんだけど、そこに、新しくまた出てくるガメラ2で怪獣レギオンが登場して、また怪獣と出会うわけですよね。で、それで嫌になってガメラ3では渋谷で、東京の渋谷でホームレスになってるんですよ。で、ホームレスになってるのに、また今度ギャオスが出てくるんですね。ギャオスが自分の近くに落っこしてくるんですよ。それでもう運命を感じて、仕方なく、その、鳥の専門家で、長峰弥生さんという中山忍さんがやってる役なんですけど、まあ、その人に誘われて、また再び、この怪獣に関わるようになる。でもこのガメラ3の後、この人がどうなったのかは未だにわからないという、そういう謎の設定の人ですね。で、まあ、その、ガメラが、その、ガメラとゴジラを単純に比較するのもちょっとあれなんですけど、特に平成ゴジラになっていくと、その、ちょっと SF になっていくんですよね。その、例えば防衛軍、自衛隊のようなものが出てくるんですけど、それが使ってる戦闘メカが、もうなんかわけのわからない空を飛ぶ、ものすごいメカだったり、あるいは昭和ゴジラの場合は、宇宙からやってきたブラックホール惑星星人とかっていうのが持ってきた、そのメカゴジラというのがあるんですけど、それが平成版になると、人類の英知を結集して作ったロボゴジラになってるんですね。で、そのロボゴジラと、その、メカゴジラですけど、それとゴジラが戦うっていうのは、まあ、ちょっと荒唐無稽すぎるなっていうのがあって、で、私はちょっと、あんまり面白くねえなと思って、もちろん前作見てますけど、好きじゃなかったんですよね。ところが、ガメラは、なんていうんですか、大人の感傷に耐えうるというか、怖いんですよ。ガメラ自体が正義の味方なのかどうかもわからないっていう今回になってまして、で、その、何なのかっていうと、地球の味方であって、決して人類の味方ではないという。だから地球のその、なんですかね、バランスを崩すようなものに対して攻撃を加えるという守護神として出てくるという、まあ、その設定になっていて、例えばガメラ3で、まあ、 あの退治したはずのギャオスが大量発生していて、でギャオスとまたガメラが戦うわけですよ。しかもよりによって東京渋谷のその、クリスマスが近いんだっけな、夜の繁華街、そこの上で戦うわけですね。そこでその、ギャオスが撃ち落とされて渋谷のあの東急のビルかなんかに突っ込んで落ちてくるわけですよ。当然その中にどれだけの人がいただろうかっていうことを考えると、もう大変な、もうまあ何ですかね、大惨事がそこで起きてるんですよね。でさらにその、落ちてきたギャオスはまだ死んでませんで、目ん玉が飛び出てあのぶら下がってる、もう悲惨な痛々しい状況なんだけど、そこに向かってそのガメラは冷酷にその、火の玉攻撃を仕掛けるわけですよ。でその火の玉攻撃によってギャオスは当然死に至るんですけど、その火の玉攻撃の炎火炎は周りに完全に広がっていきまして、渋谷のそのいわゆるスクランブル交差点をあたりをにいた大群衆を全部焼き尽くすんですよ。ですからもう人間も完全にこれはもうあの片っ端からやっつけちゃうんですね。で、あのその怖さですよね。でなのにその基本設定だけは守ってましてね、これ何かというと、目の前で子供が危険な状態にあってるのを見たときはガメラはなぜか助けるんですよ。これだけはセオリーとして出来上がってましたね。でもあの大群衆の中に絶対子供いるはずなんだけどなとか思うんですけど、まあともかくそういうあの非常に面白い設定になっていまして、でともかくそのガメラ、平成ガメラの一作目、1995年の作品、こちらでは福岡で、福岡ドームでまずギャオス対、ガメラの戦いが行われ、そして、二作目のガメラ2では、レギオンというのが函館じゃねえ、札幌で出てきまして、札幌市営地下鉄をまずあのレギオンのそのまあ蟻みたいにですね、もう山ほど出てくるんですよ。これがあの親レギオンとコレギオンみたいな感じなんですけど、コレギオンが山ほど出てきまして、で札幌の市営地下鉄を襲うんですよ、始発の電車を。でそこにあの、北海道警の機動隊が、攻め込むんですけど、これ全滅しちゃうんですね。でもう警察では歯が立たないっていうんで、陸上自衛隊の化学防護中隊が出てくるんですけど、でその地下鉄の中にはこれクレジットされてませんけれど、チームナックスが乗ってます。であの有名なチームナックスがみんな皆殺しになります。であとガメラの1では、これは一応クレジットはされてるんですけど、自衛隊の、ヘリコプターのパイロットを佐藤二朗がやってます。で、もういろんなところに有名なキャストが実は出てまして、で、日テレがこれ制作に参加してますんで、報道関係のシーンは全部日テレがそのまま出てきて、これで、例えば、当時やってたズームイン朝なんかでは、トメさんがそのまま出てきまして、今、怪獣が発生していますとかって大真面目に演技してるんですけど、で、まあ、ともかく、基本的にリアリティがこちらの方が高いですね。で、しかも自衛隊、陸海空自衛隊、海上保安庁などは、全部本物が出てきますんで、登場する、その戦車だとか、そのヘリコプターだとか、戦闘機だとか、あるいは護衛艦だとか、全部本物が出てくるんで、それがやっぱりこの映画の面白いところで、まあ、新作がおそらく作られるんじゃないかなという気がしていますけど、まあ、私は今楽しみにしているところです。キラヤさんも、ダイジェスト版を、ご覧になったということで、もう今、もう見たくてワクワクしてらっしゃるでしょうね。
いや、歴史が私もあんな短いから分かんないですけど、ただ、うん、ガメラとギャオスが宿敵のライバルで戦うだってことですね。
これがですね、かつてその存在したであろう古代文明の中で、その地球をその退治するための何ですか、その最終兵器として作られたのがどうもギャオスらしい。で、そのギャオスに対抗する最終兵器として存在したのがガメラらしい。という、まあ、そういうことになっております。
で、これは、人間が作ったわけじゃないんでしょ？
当時の古代文明が作ったのではないかという、まあ、それをその、表すシーンが、まあ、随所にあるんですよ。例えば、ガメラの位置で、そのプルトニウムを輸送している輸送船がありまして、それが太平洋のど真ん中で座礁するんですよ。 島もなければ陸地なんかないのに。でそれは何だと思ったら、それがガメラだったんですね。ガメラが、ガメラの甲羅の周りに岩がいっぱいついてましてね。で、で、その岩の方から離れていくんですよ。だから幸いその輸送船は事故というか何も問題はなかったんですけど、で、その後調査すると、その岩礁、岩の塊が見つかって、で、それを調査すると、その岩の中に、その多数のマガタマが落ちていたり、あるいは石碑があって、石碑に書いてある文章を後々それを解明すると、ガメラとそしてギャオスの関係性が伺える内容になってるんですよ。でそのマガタマをたまたま手にしたあの草薙あさぎちゃんっていう女の子が出てくるんですけど、小野寺明さんのその娘っていう設定なんですけど、顔がちょっとこうあのハーフっぽい顔で、まあその証拠、その演じている藤谷彩子さんという女優さんはスティーブン・セガールさんのお嬢さんなわけですよね。で、まあこの人がそのいわゆる巫女になるんですよ。で、マガタマとを通じてガメラと、まあある種一体的な存在になっていくっていうのがガメラ1で、でガメラ2の途中までそうで、でマガタマが壊れるんですよ。で一旦外れるんだけど、またガメラ3にもまたこの、藤谷彩子さん演ずる、草薙あさぎさんが登場しますけどね。まあ非常にこう面白い。で特にあのガメラ3になりますと、これがその、奈良のアスカのその、古代史というか古代文明というか、それとまた関係してくる話になってきて、で最終的に、イリスというまあ名付けられる巨大な怪獣が出てくるんですけど、でこれはそのガメラ1でお父さんをその殺されたあのまあ被害者なんですよ。で殺した相手は誰かというと、先ほど言ったようにガメラなんですよ。ガメラが東京でそのギャオスと戦ってる最中に、そのマンションを叩き壊しちゃったんですよ。で、その中にいたのが、その主人公の女の子、この主人公はそのガメラ3では前田愛さんがやるんですけど、前田愛さんの父親が三田村邦彦さんで、で、それがその、まあ、両親を殺害、まあ殺されちゃったわけですね、言ってみれば。被害者なんですよね。なので、私はガメラを許さないっていうのが、まあ、キャッチフレーズになっていて、で、そこで出てくる、そのガメラに対抗する新たな、その、まあ、邪神って出てきますよ。横島な心を持った神様ということで、イリスというのが出てきて、で、そのイリスとガメラが最終決戦をするのが、これがその、日本の怪獣映画史上、後にも先にもまだ今んとここれ一つだと思いますけど、室内での決戦になるわけですね。で、どこで戦うかというと、京都駅の中で戦うんですよ。で、京都駅行かれたことある人は分かると思いますけど、もう巨大な建物で、で、天井までものすごい高いわけですよ。あの中で戦うんですけど、で、室内決戦で、そしてイリスをやっつけて、で、イリスの中に前田愛が、まあ、溶け込んでるんですけど、もう、なんとなくね、ここら辺がね、エヴァンゲリオンとちょっとつながるとこがいっぱいあるんですけどね。で、まあ、イリスをやっつけて、で、ガメラがもう本当にその満身創痍の状態で、まあ映画は終わるんですけど、当初用意されていた、その、実は別なエンディングがありまして、それは何かというと、大量のギャオスが、その、ようやくイリスをやっつけて、もうボロボロになったガメラのところに大量のギャオスが襲いかかるっていうことだったんですよ。で、そこでガメラは、もう最後の力を振り絞って、最後の、その火炎、一番でかい火炎放射を、一気にそのギャオスに向けてやるんですよ。そうすると、その全てのギャオスを撃ち落とすんだけれど、さあどうなるかというと、実は、京都が全部燃えてなくなってしまうっていう、そういうオチだったんですよ。で、これをどうするかっていうんで、その制作スタッフの間でも協議が展開されて、で、いや、これはあまりにも悲劇的なオチだからやめましょうっていうところと、それと、まあもうスケジュール的に、あるいは予算的にももう無理だっていうんで、もうそれはなくしましょうっていうことで、まあその、幻のラストシーンになってるんですけど、まあ、そういうことでですね、その、 ま、京都の街すら燃やしてしまうという、その、そこまで実は考えてた、あの作品で、まあ、ぜひ、まだ見たことがないという方は、ぜひこの機会に、ネット配信でもいいですし、で、今ちょうど、この平成三部作は、先ほども、申し上げました 4K、HDR、高画質化した、作品が、まあ、一部地域ですけどね、それは上映できる映画館が限られてますんで、上映されていたりします、ぜひご覧いただければというふうに、大真面目に映画紹介コーナーをやってしまいました、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、非鶏魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
こちらは兵庫県姫路市からいただきました。49歳主婦、ラジオネームファンキー。
ありがとうございます。
たたた大変です。世界遺産姫路城の入城料、入城料が入るお城の料ですね、入城料が2026年3月に値上げされる予定です。姫路市民以外は現行、今現在1000円だそうですけども、1000円から7なんと2500円へと引き上げられる予定です。 2.5 倍。姫路市長は一時、外国人は4500円、市民は750円という外国人だけを値上げする案を検討していたのですが、外国人観光客と国内客を明確に判別するのが難しいことや、議会で差別的だという反対意見があったため、結果的にその案は断念されました。これってどう思いますかということです。皆さんは姫路城は行かれたことありますか？
ないです。
結構やっぱ人気ですよ。世界遺産ですから。で、お客さん多いわけですけど、外国からの方もわんさかやってくるわけで。で、まあ、今ね、その中国のあの人がガクンと減っちゃいましたから、だいぶおとなしくなってんだろうなと思いますけど、一時期はすげえごった返してたようっすよ。で、なんか邪魔くせえなぁという状況だったわけで、やっぱ外国の方と日本のお客さんと、明確に差別化を図った方がいいんじゃないかという考え方は依然根強いわけですよ。で、それを実際にやってる国も他であるわけですよね。そのフランスだとかいろんなとこ行きますと、その、まあ、自国民料金と外国人料金っていうのが、明確にあって、で、それは差別というか、僕は区別だと思うんですけどね。で、まあ、この、なんだ、姫路市長の、その、元々の、その、外国人4500円、市民750円という価格設定。まあ、価格設定自体はちょっとわかんないですけど、少なくともこの、分けるという考え方は僕はある程度支持できるんですけど、そこら辺、木田さんどうですか？
いや、私も支持できますよ。日本人の文化。
ええ。
日本の人が見てもらった方が。
だってほら、今すでにさ、姫路市民とそれ以外の方で分けてるようなので、ね。で、あるならばですよ、その、
姫路市内の人よりか日本人にしてほしいな。
例えばね、よくね、あちこちの博物館だとかで、例えばその、なんとか市営博物館とかあるじゃないですか、県営博物館とか。で、そういう場合に、特に市営なんかは、地元の市内に通っている小中学生だとかは無料にするっていうのは、まあ、よくある話なんですよ。で、じゃあどうやって判別するかっていうと、生徒手帳を見せてくださいと。で、生徒手帳を見せてくれれば、まあ、そのまま、どうぞ無料で見れますよっていう、そういう風になってるところが結構あるんですけど。で、例えばね、これなんか、例えば免許証とか、保険証とか、マイナンバーカードとか、お見せくださいと。それを見せていただければ、 もう日本国民領地になりますと。で、それがない場合は申し訳ありません。まあ、外国人料金じゃないけど、その身分証がない方の料金になりますと。いう、まあ、それで俺すっきりするんじゃないかと思うんだけど、ダメかね。なんか、これでトラブルになるとしたら、トラブルをにする方が間違ってると思うんだけど、だって、私は日本人ですよ。日本人なのになんで入れてくれないんですか、その日本人料金で。いや、ですから、免許証、もしくは保険証、あるいはマイナンバーなど、そういうパスポートでも結構です。何か身分を、明らかにするものを提示していただければ、大丈夫なんですよって言って、もう、ごくごく当たり前の話だと思うんだけどね。で、映画館とかでも、例えば、そうですね、60歳以上のシニア料金とか65歳以上でシニア料金なんてあるんですけど、あれ場合によっちゃやっぱ身分証見せてくれって言われますからね。で、私も例えば松竹系の映画館しか大体今行かないんですけど、なぜかっていうと松竹系のシネコンは60歳以上がシニア料金になるんですよ。で、東宝だとかは65歳からなんですよ。けしからんですよね。なので、もう、私は、この辺りに松竹系のがないので、尼崎まで行くんですけど、ムービックス尼崎っていうところまで見に行ってるんですけど、どうせもう、10分ぐらいで着いちゃうんでね。で、でもそこで、今んとこないけども、例えば、私結構60歳にしては若作りしてるもんですから、疑ってかかる、窓口の人もいてもおかしくないんで、その場合は、なんか見せてくださいって言われたら、それはまあ、何かしら身分証を見せますよ、私も。私は免許証を持ってないんで、代わりに持ってるのはマイナンバーとパスポートがあるんですけど、まあ、どっちか見せるでしょう、多分、私は。で、そうか、保険証は今ないんだ、俺。そうだ。保険証はマイナンバーと一緒になっちゃったんで、知らない間にそうさせられたんで、某歯医者さんで、なんかこのボタンを押してくださいとか言われて、何ですかとか言って、これでもうマイナンバーカードが保険証になりましたとかっていう、え？そうなんすかとかって、それでまあ、そうなっちまいましたけど。で、だからそういうふうにすればいいんじゃないかなと思うんですけど、で、大体海外から来る人の方がお金持ってますからね。今、日本人より。なのでがっぽりいただいちゃっていいと私は思うんですけど、いかがなもんでしょうか。ちゅうて私姫路城の中に入ったのってのは30年ぐらい前で、姫路城ちょいちょい行ってんですよね、今もね。姫路城の中には入らないですね。入場料が発生しないその外郭の部分までしか行かないですね。で外郭の部分で写真撮ると姫路城がいい感じに撮れるんですよ。中まで行くといい写真撮れないんですよ。なので外の方が好きですね。で姫路城の外をぶらーっと歩いて、それで10分ぐらい姫路駅の方に向かって歩いて、で途中で右側にコキって曲がって、なんかちょっとパッとしないアーケードがあるんですよ。姫路市内っていろんなところにアーケードがあるんですけど、で、縦横にいっぱいありましたよね。で、その右側に行って、その先まで歩いていくと、そこにいい感じの居酒屋があるんですよ。もう、ほぼほぼ屋台のような風情の居酒屋がありまして、で、そこで、ひねポンかなんか頼みましてね。木田さんも大好きですよね、ひねポン。
ひねポン？
ひねポン。
ひねぽん知らないです。
ひねぽん知らんで先の宮取ったらいかんばい。これは、姫路の人がみんな食べるやつで、なんだと思います、ひねぽん。
わかんない。
ざっくり何かを当てたら、近かったら、なんかあげよう。
わかんないね、ひねぽんって。
ああ。
豚ですか？
鳥。ひね鳥。年食って身が硬くなった鳥。商品価値がちょっと下がってるんですよ。硬いんで。で、そのひね鳥を、なんか、湯引きかなんかにしてあるんですよね。で、薄くスライスして、ポン酢で味がつけてあるんですよ。これがね、ちょっと硬めの肉なんだけど、噛んでるうちに味が出るんで、ずっと味が出るんですよ。 で、それずっとガムみたいにずっとくちゃくちゃくちゃくちゃ噛みながら焼酎飲むと、いつまでも持つというね、非常に安上がりな、ものでしてね。私は姫路に行けば、まあ姫路に行かなくても大阪市内でも、まあ置いてるところありますけど、でも姫路が本場なんで、で、まあ食べますけどね。で、まあ姫路に行きますと、あれですよ、明石焼きにね、ソースがかかってますから。明石焼きにソースがかかってて、だしにつけて食うっていう、ソース味だかだし味だか分かんないような独特なもので、まあ、なんだっけ、姫路駅前の キューピットだったっけな、なんかそういうお店があるんですけど、そこがなんか発祥だからなんで、僕はもう姫路は大好きで、なんかあるたんびに姫路まで行きますけど、続きまして、こちらは沖縄県那覇市からいただきました50歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
中国と台湾、そして日本の安全保障、微妙ですね、どうなっちゃいますかね、ということでいただきました。まあ割と新しいニュースによりますと、12月5日の日経新聞、これ紹介しましょうか。見出しがこう出ております。中国が東アジア海域に艦船、100隻以上を展開。ロイター通信が報道していると、日本を威圧しているようだということですね。ロイター通信は4日、中国が東アジアの海域に多数の艦船を展開し、一時は100隻を超えたと報じました。高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁をきっかけとする日中対立を踏まえ、日本を威圧している可能性があると伝えています。情報筋の話や関連報告書をもとに伝えたことで、中国人民解放軍や海上警備を担う中国海警局は5日の午後の時点で、この海域における演習や、訓練の有無などは公表はしていないと。で、ロイター通信によりますと、中国海軍と中国海警局の艦船が黄海南部から東シナ海を経て南シナ海に至る海域と太平洋に集結していて、一時は100隻以上に達し、12月4日午前の時点で90隻以上が活動しているということです。中国外務省の林健副報道局長は5日の記者会見で、艦船の展開の事実関係を問われ明言はしなかったということです。中国海軍と海警局は中国国内法と国際法に基づいて関連海域で活動している、関係者は大げさに騒ぐべきではないと述べたそうです。ちなみに台湾の頼振道政権は東アジアの海域での中国軍の動きを警戒しており、台湾総統府の報道官は5日記者団に、国防部、まあこれ国防省ですね、が、や関連機関に完全な把握と迅速な報告を指示したと説明しました。中国は首相の国会答弁、まあ高市首相の国会答弁の後、自国民に日本への渡航や旅行の自粛を呼びかけるなど、日本に対する経済的威圧を強めてきました。軍事面でも対日圧力を強めれば日中対立に拍車がかかる恐れがあります。高市首相は11月の国会での、台湾有事が日本の存在危機事態になり得ると答弁しておりますが、これに対して中国国防省は台湾海峡への武力介入を示唆したなどと主張し、武力介入する場合は中国軍の鉄壁の守りを、鉄壁の守りを前に頭から血を流し大きな代償を払うと表明しております。まあ、脅しであることは間違いなんですけど、間違いないんですけど、その、脅しというやつが非常に微妙でしてね、これ偶発的な、その、戦闘というかトラブルを招く可能性が一気に高まりますんで、そういった意味で言うと、これは戦争に一歩近づいているということは間違いないです。で、これ日本高市早苗首相が何か言うたことで中国が頭に来て攻め込んできてるっていうのを、その高市早苗が悪いと一方的に決めつけてる部分がありますけど、この答弁は、その、元々のその 日本のその態度というものを鮮明にしただけであって、それほど不思議なことを言ってるようには私は思ってないです。で、それに対してものすごくその攻撃的な態度に切り替えて、理性的でない行動をし始めたのが中国で、で、これをその、まあ、脅しと取るか、僕はこれ最終的に、ちっちゃな戦争になるだろうと私は見ていまして、台湾の海峡で発生するのか、それとも日本の海域までそれがその及ぶのかっていうのはちょっとまだわからないですけど、いずれにせよ日本が若干巻き込まれるような、そういう戦闘行為で何人かのその人の命が奪われるような、そういうようなことに至るだろうというふうに私は見ております。なので、そのまあこれも前からずっと私も思い知られてきたんですけど、人間やってるうちに一生のうちに一回ぐらいは必ず戦争があるもんだっていうのは、まあどっかの人が言ってるんですけど、その日本ってのはずっとそのね、1945年以降、まあ80年にわたって日本は戦争に巻き込まれずに済んできたわけですよ。もちろんその近隣で朝鮮戦争であるとかベトナム戦争だとかいろんなことで、湾岸危機だとかで日本のその自衛隊だとかが、巻き込まれるなんてことはまあなかったわけではないですけど、ともかく日本が当事者になって戦争に行く、人を殺しに行く、あるいはその攻めてきたやつを撃ち殺すというようなことは基本的になかったんですけど、今度ばかりはあるかもなあというふうなことを私今思っています。で、なきゃいいんですけど、なきゃいいんですけど、中国さんがどうもこれは統制が取れてなくないっていう、その、例えば日本の、その在日本中国大使館だとかの発言だとか、軍部の発言だとか、バランバランなんですよ。ただし同じ方向向いてますけどね。日本に対してその喧嘩売りたいっていう風にバランバランにやってるんですよ、同じ方向を向いて。で、これがその中央政府、中国のその共産党のその中央政府のその機関が指示を出してやってるようにはどうも思えないんですよね。で、まあそこら辺も含めて、まあ偶発的になんか起きるやろなっていう、そのまあなんていうんですか、功を焦るような軍人がいたりしますんで、突発的に攻め込んだらやったれっていうような感じで、まあ打ち込んでくる、ほんで、何人か命が奪われるなんていうとこから、やり返せっていう風になってきて、で多少その戦端が開かれた後のその戦闘がまあ広がっていくってことはあるんではないかなという気がしておりますが、まあこういう台湾有事のスペシャリストである木田上優子さん、いかがでしょうか。
いや、スペシャリストでも何でもないですけど、でもそうなるとやっぱ怖いですよね。
まあ中国がどこまで本気でやるか知らないですけど、もし本気でやるとしたら最初にまあ先発ぐらい打ち込んでいくんじゃないですか。1,2 発ってことはありえませんから、打ち込んでくるときはまあ最低でも数百発、まあまあ軽く見積もって1000発ぐらいのミサイルを撃ち込んでくるでしょうね。で、とりあえず、まあ九州は、狙われますんで、で、特に熊本は今、県軍の駐屯地にもミサイル配備するという話で、まあそれ狙われる可能性はありますわな、そら。で、まあそれの、なんですか、射程というか狙いが外れたやつが別のところに落っこちてくるってこともまあないとは言えないので、ただまあじゃあ日本はまるで迎撃できないかっていうのはそれもないわけですよ。迎撃である程度しますからね。でまああとその中国の側でそういうミサイルを今発射しようと仕込み始めたっていうようなことは当然宇宙から見てますから、人工衛星で。なので事前にある程度のことはまあキャッチできますよね。でそれによってこっち側もそのまあなんですかね、その防御するということはできるだろうとは思ってますけど、もうくだらない戦争になるなと思うんですけど、ただ思うんですけど、今これは、いい手切れの時期だと私思ってましてね。中国にその依存している日本の経済をその一旦やめましょうと。向こうに工場を置いてるところとかもう撤退してください、やめましょうと。で、 日本のな自国で自分の国でいろんな生産力を上げて、そして経済力を上げていくっていうことで日本の中で特需を作っていくっていう、その方が僕はいいと思うので、これはいい機会かもしれんなというにはちょっと思ってます。でそれとやっぱ今回はっきりとしたことは、やっぱイオンって気持ち悪いなというふうに私は思いましたね。そのやっぱね、そのなんすか、例えば浜崎あゆみさんのコンサートが途中でダメって言われてリハーサルだけでやって、リハーサルじゃないや、その無観客でやったり、ね、そのワンピースの主題歌歌ってる方のコンサートが途中で中断されたりとかいろいろ起きてますけど、中国のイオンだけはね、オープニングセールが大盛況っていうね。でやっぱもうズブズブだろうってことはもうなんとなく分かってきたし、でそれとそのまあずっとその何ですか、どちらかというと左寄りっていうスタンスで気を吐いていた東京新聞の望月磯子記者が、僕は知らなかったですけど今回初めて知りましたけど、そのイオンの、まあイオンの何ですか、経営者一族である岡田一族の嫁さんだったという、三男の嫁さんかなんかですよね。三男が、東京新聞の編集委員かなんかで、で、ということはもうズブズブじゃんっていう。で、その日本のね、いろんな、例えば商店街だとか、いろんなその個人商店だとかが頑張ってたところを叩き潰していったのは、間違いなくイオンがもう主力ですよ。イオンが全国を席巻していって、そして日本の商業地域壊していったのは間違いないですから。でそれによって日本の商業環境だとかを変えて、それで、じゃあどうだったかというと、結局中国とズブズブだったじゃんっていう。だから僕はなんだ、不買運動とかっていうのはあんま好きじゃないから、僕はそれは呼びかけるつもりないですけど、イオンってひどいなっていうには本当に思うようになりましたね。なので不買運動はしませんが、多分イオンじゃ買い物しないね、したくないんで。で、ただイオンがなくなると困るよね、今ね。地元の店が潰れちゃって、で、イオンしかありませんなんてとこあるんで、これイオンがある、もう、いずれ私もそうなると、イオンのイメージ悪くなってきたと思うんで、これ、イオン自体が俺、本当に生存権が脅かされる状態になってくるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、これイオンを潰そうっていう動きが出てくると思うんですよね。で、そのためにもその地元の個人商店だとかいろんなものがその今から気を吐いていく可能性があるなと思ってて、で、それは俺言葉悪いですよ。言葉あんまり適当じゃないこと分かってますけど、これはある種の転輸っていうか神風じゃねえかって思ってるんですよ。で、決してその日本人ファーストとかなんとかっていうことじゃなくて、日本の経済をもう一遍その洗い直すっていうか、そういったことのきっかけにもなって、結局で後ろでやっぱり弓引いてたっていうか、糸引いてたのはやっぱ中国だったのかなっていう気がする。まあもちろんそれは日本は中国だけじゃなくてアメリカの支配でもあるし、そしてロシアの影響もないわけではないんだけど、でまあともかく自国の自分たち日本人とは何なのかっていうのをもう一遍見つめ直すきっかけになってると思うんですよ。で、これは別に右だ左だとかそういうイデオロギー対立じゃなくて、やっぱりそのアイデンティティをそのもう一遍確認するってことだから、僕はこれは大いにやるべきだろうというふうに私は思っていて、その上で海外の人たち、外国の人たちといかに仲良くするかだと私は思ってるんで、まあ、どういうふうな展開になるかわかりませんけどね。まあ、なので、先ほどの買い物もとりあえずスーパー玉出で買いに行ったという。最近玉であんま安くねえんだよな。まあ、ということでございまして。木田さんもあれですか、これからイオンにお買い物に。
イオンはもう高いから買わないです。惣菜ぐらいですかね。惣菜の半額に。
トップバリューとか買わないの？
トップバリュー買わないですね。
ああ、そう。
私はもう、何でしたっけ？ミスターマックスか。
はい。
か、ダイレックスとか。
はい。
宮原か。
はい。
はい。
いいと思いますよ。
はい。
まあ、うちのあの IBB 代表の前島和樹は先日熊本のイオンモール、あの鹿島のイオンモールでの1階のツタヤで、ラノベをあの、文庫本を恋愛小説を買いまして、であの外のベンチで座って、何時間かあの、かけて一冊読破したということで、タイに5万円つですね、ということで何の関係もない話でしたね、一旦 CM に行きまして、この後も、お便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今から約30年前、ポプラ社ご存知ですかね。ポプラ社出版社ですね、あの広島にあの本部がありますコンビニのポプラとかとは関係ございません。ポプラ社は敏腕編集者として知られました酒井さんという方がね、社長でしたね、に就任、大きな転換期を迎えました。でこの酒井社長は、編集者時代ずっこけ三人組や、解決ゾロリなどを、まあ、育てて、社長就任後は、ポプラ社小説大賞を創設で、2010年には俳優水島ヒロさんの、これは影楼というやつをこう受賞させまして、そして話題性と収益を高めるなど、改革と拡大路線を強力に、推し進めました。一方でこの酒井社長が、主導して行った不透明な金融投資で数億円規模の損失を発生させたり、反社とされる人たちとの関係が噂されるなど、そういうあの反社と噂される人を、まあ、役員として迎えるなど、会社の私物化が浮上しました。でこういった強引なワンマン経営のマイナス面が問題視されまして、2013年11月取締役会で社長解任のクーデターが勃発で、この酒井氏は社長職を追われました。そして解任から約5ヶ月後、酒井氏は軽井沢の別荘で遺体となって発見されました。警察発表では心臓発作による病死とされましたが、当時の状況から自殺の噂も流れています。現在ポプラ社は酒井氏時代の負債整理に加え、 紙媒体の減少という出版業界全体の構造的な課題に直面し、赤字が続いていますが、強力な児童書コンテンツを武器に、経営の立て直しを図っていますということでいただきました。ポプラ社、まあ、木田さんもポプラ社の5本を 何冊もお読みになったということで、いかがでしょうか。
やっぱコンビニしか思い出さないですね。
これコンビニのポプラでしょね。でしゅね、
はい、だから分かんないです。
ずっこけ3人組とか読んだことない。
ないです。
解決ゾロリも
ないです。
ちなみにね、ずっこけ3人組はね、もともと最初はね、タイトルがね違ってましてね、ずっこけ三重詩だったんですよ。で、このずっこけ三重詩を、それじゃあちょっと古臭いっつって、ずっこけ三人組に軽くしましょうっつって、勝手に変えちゃったのが、この酒井社長です。で、この人、ちょっと特殊な人物でね、まあ、ポプラ社に入社して、最初、倉庫版させられるんですよ。その、本を、保管している倉庫の、係をさせられて、まあ、言ってみれば、まあ、もう、まあ、完食だよね。暇な仕事っていうのは。それでもう、ムカムカ来てたわけですよ。で、この人は、まあ、最初から自信家で、私は必ず社長になるからって言って回ってた人で、で、本当に社長になってるから有言実行っていうのは、その部分はすごいんですけど、んで、その、まあ、言ってみれば、一人労働組合みたいなのを立ち上げたりとか、最初からもう目立つ存在で、で、それがその、ただ目立つだけじゃなくて、その解決ゾロリとか、ずっこけ三人組みたいなヒット作を結果的に生み出していくっていうことで、その実績を上げてしまったんで、まあ、なんだかんだで社長に、まあ、祭り上げられるっていうことになったわけですね。で、いろんなトラブルも起こしてるんですよ。その、原作者に対して存在な、まあ、物言いをして、原作者が頭に来て、もうここの、もうポプラ社から一切引き上げるって言って、それ引き上げられちゃかなわんから、土下座して謝るみたいなこともあったようですし、いろんなことがあったんですけど、まあ、非常に豪放雷楽というか、まあ、様々な、まあ、良くも悪くも、その、昔の昭和な経営者っていうか、豪腕っていう、そういう人だったようですけど、もちろんその、この人を慕ってる人っていうか、その、まあ、ついていってる人もたくさんいたので、それなりに、その、まあ、評価というのは、まあ、評価分かれるんだな。だからこれはその経営とかいろんな部分で言うと、この人はめちゃくちゃだっていうのと、それと、やっぱりその人をこう、いろいろ焚き付けたり、いろいろうまくそのコントロールしてたっていう部分で言うと、なかなかやり手だねっていう、そういうふうに評価する人と、いろいろあるようで、で、まあ、いずれにせよ、最後は、まあ、非業の死と言っていいと思いますけども、その、まあ、孤独死なのかな、その、心臓発作を起こして、軽井沢の別荘で亡くなっているという、その、亡骸が発見されるということだったということですね。で、まあ、ポプラ社というと、私の場合は、例えば、アルセーヌ・ルパンが出てくる、その、ルパンシリーズだとか、あるいは、少年探偵団シリーズ、その名探偵明智小五郎と小林少年が出てきて、で、いろいろとその、解決じゃないや、怪人二重面相と戦うというシリーズが、まあ大体どこの小学校の図書館にも必ずありましてね。で、まあそれを読みましたね。で、なので、まあ、まあ、そういった意味で言うと、割と最初に、親しくなるというか、その、なんでしょうね、親しみを感じる出版社。だから、子供の頃に出版社で、私の場合は、まず小学館がありますね。小学館が学年別学習雑誌出してましたから、小学館。で、それと、学研は科学と学習がありました。で、ポプラ社は先ほど言った、この、その、怪人二重面相だとか、アルセーヌ・ルパンだとか、っていう、そういうミステリー。で、あとはなんだ、集英社はジャンプだよね。で、講談社がマガジンでとか。で、 まあそういう話ですよね。秋田書店がチャンピオンで、少年画報社がキングでとかってそういうような、あのまあであとなんだ、私の場合は青文堂新興社があって、子供の科学ラジオの初歩のラジオで、そして無線と実験、とかで、電波新聞社の、ラジオの制作、とか、ですよね。で中学ぐらいになったら今度また小学館が FM レコパルだとか、そういうのこう、まあ、だんだんこういろんなものがこう移り変わりながら、その親しい出版社が変わってきたなという。今どこなんですかね、木原さんが出版社っていうと思い浮かぶのはどこ？
集英社。
集英社。さあ何ですか？集英社イコール何？
え、あの、ときめきトゥナイト。アニメです、
ね、いやいや、ときめきトゥナイトって何に載ってたんですか？週刊だか月刊だか知らないけど。
リボン。
リボン。なるほど。あなたじゃあ、あの、集英社イコールリボンなわけね。
まあそうですね。
ああ。ジャンプじゃないのね。
うん。ジャンプは小学館でしたっけ？
いや、ジャンプは集英社ですよ。サンデーが小学館。
あとはもうそうね、小学館。
ああ、ほら、ジャンプといえばもう、きらめくさんだったらやっぱり熱中して読んでたのは、おさぐ、ね、鳥居和義先生のトイレット博士とか。
じゃないです。
あ、そうっすか。トイレット博士面白かったですよ。あとジャンプってなんであのなんか小汚いものが昔多かったんだろうなと。で、集英社以外になんかないですか？
え、小学館。
はい。
ああもう大
変よね。だいたいあの、まあ、あなた最近読んだ本って何ね？
いや本は読んでないですよ。
本
は読んでないです。
一番最近に読んだ本って何年前ね？
わかんないです、読んでないですもん。
そう、雑誌とかも読まん？
雑誌も読まないです、ね、
どっかだったらあの美容室とか行った時になんかこう、待ってる最中になんか週刊誌とか読むと大
読むですけど、わからんですもん、それがどこの出版社か。
いやでもこうなんか例えばその美容室だったら大体あの女性向けのなんかそういうファッション誌だったりなんかそういうのでしょう大体。
うん、ファッション誌ですけど、ま、そのファッション誌の名前が知らんですもん。
あんまりあの美容室で熊本経済とか置いとらないです大体。
うんですね、もう置いてない、ね、
散髪屋とか銀行に行くと熊本経済がよく置いてありますけどね。で
分厚いやつでしょ。
あ、今最近手に取ってね、わかんないけど
高いですもんね。
もうだってほらタンクマがないじゃん、もうタンクマが、ね、月刊タウン情報熊本が
ですね。
だってあのさっきガメラの話したけど、ガメラの位置をさ、この間そのね 4K 版で見たけど、最後のあのスタッフロールのところに就航者って出てくるんだよね。で就航者ってこれあのあれさ、福岡であの月刊タウンマガジンだっけな、あの福岡っていうその情報誌を作ってたところなんだけど、あれももうねえもんな。だからもう時代って変わったなとか思いながらね、もうなんか出版社の移り変わりとかそういうのをこう思い出しますよ。今なんか本を取り
新潮社。
はい、
新潮社。知らん。
新潮社。
はい、
新潮社の何の本でそれ。
あ、わかんないです、今そこにあったやつだけ。
今なんかだからタイトル言えばいいよ、何ちゅう本。
あと換気出版。
換気出版ってすんだ、何の本ねって聞いとる。
労働法。
手に取るように労働法が分かる本。うん、それが何、換気出版が出しとる本なんですか。
はい、
ああ
換気出版。
ああ、いや、やっとなんか初めてあのこの熊本のスタジオと映像で結ばれてるのが役に立ったね。あなたが手に取ったやつがこっち側で見えるってのはここも違うかっていう。
あと、はい、あと日本実業出版社
の何ね。
便利計算術。便利計算
術。それためになりましたか。
まあまあまあ。
便利計算術は、
はい。なりましたね。
うん。もうちょっとこうなんかしっとりとした本はないんですか、なんかあんたのところには。それ実用本ばっかじゃん。
ですね。
なんかちったこう、え？
あ、昔買ったやつが出てきました。
出てきた、はい、出てきた。見せてごらん、ほら。見せてごらん。
ラマン。ラマン。
ラマン、愛人。ええ。映画化されましたね。
これ、どこだろう、ええ、何社だろう。
それはあれだろう、映画の何、あの、ノベライズ本
かな、
はい、
これは、なんて読むんですかね。
なんて読む
んですか、川出文庫。
あ、川出文庫ね。川出書房。はい。
はい、これ。
ええ、ラマン、愛人。
ええ、だいぶ前ですよ。
ソジャントバ読むとばいいな。
だいぶ前ですよ、これ。もう何十年前ですか。
ああ。そうですか。なんかこう、はい、フランス書院とか読まないですか、なんか。
読んでないですよ。
ああ、そうですか。はい、まあね。まあ、あの、本に関してはね、うちでは、あの、翔ちゃんが強いですからね。
でしょうね。
大量に読んでますからね。で、まあ、私は最近はちょっと本はあまり読まなくなりましたね。昔はまあ、あの、めちゃくちゃ読んでましたけど、まあ、あの、今はどちらかというと映画ばかり見てますからね。で、
うん、映画がいいですよ。
まあ、今年はもう320本ぐらい見ましたから、1日に1本は大体見てますからね。
私今年、あの、後半は多かったですね。
最近、一番最近に見たのは何ですか？
爆弾。
ああ、映画館で。
はい。
その前は？
その前、平場の月。
ああ、それも映画館で。
はい。で、その前が
堺雅人主演。
そうです。その前が国宝。
割と見てるじゃない、話題作は。
だからこれも面白そうじゃないですか。わかんないですけど、
ちゃんとこれもって言わずにちゃんと、あの、言いなさい、言葉で。
あの、幕末伝。
幕末伝。幕末伝ってなんだっけ。
あの、佐藤二郎とかが出る、あの、ムロツヨシとかが出る。
あ、今度のね、あの、はい、あの、坂本龍馬をムロツヨシがやるやつね。佐藤二郎が、あの、西郷隆盛をやるやつ。あれ？
あと、この、これも面白そうですね。兄を運べる、持ち運べるサイズっていう。
あ、それあなた何を見てんのかと思ったら、映画のチラシね、それ。
そうです、そうです。
ただでもらってくれるのばっかりじゃん、それ。
そうです。
まあ、俺ももらってきますけどもね。
だから最近は、邦画ばっかりですね。邦画が面白いですね、やっぱ。
いや、僕はもう、あの、ここのところずっと邦画ですね。なんか、うん、いや、もちろんその、海外のやつだって面白いのたくさんあるわけですけど、特にハリウッド系のやつってなんかもう、なんか VFX でなんかこう、苔落としのばっかり出てきてるんで、なんか、うん、あの、SF なのか何なのか分かんないのばっかりなんで、ちょっとなぁと思ってて、そうじゃなくてもうちょっとこう、しっとりとした人間模様だとか、そういうあの、感情の機微だとかを表すような作品、まあもちろん、海外でもあるにはあるんですけど、まあ、あの、邦画の方が増えてるような気がするんだよな。
これもなんかね。
なんとかの敵討ちね。
そうです、仇討ち。
という。
こび貴重
のあだ討ち、
はい、
い
いですね。
まあ、そこら辺もあの、世が世なら私関わってた作品なんですけど、まあ、まあまた関わるかもしれません。今工作中です。ということで、まあね、皆さんにとってポプラ社ね、ポプラ社でそういうことが起きてたってことはなかなかご存知ない方も多かったかもしれません。はい、ということで、ご紹介をいたしました。一旦 CM に行きまして、最後の枠に行きたいと思います。
これあげる。
何これ、
知ってる、
これ痩せるやつでしょ。
そう、
ちょっとやってみなよ。
出んの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。 無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC ということでございまして、今日は12月7日放送分でございます。来週は14日、その次は21日、そして年内最後は28日ということで、残すところ、今回を除きますとあと3回年内は QIC 放送がございます。そして、31日大晦日は水曜日なんですね。水曜日です、ということになっておりまして、まあ先週からちらちらとお話をしておりますが、第37回 FMC ゆく年来る年でございます。こんなお便りもいただいております。栃木県那須塩原市46歳、ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予
でございます。
で、 FMC ゆく年来る年、今回のテーマ決まりましたかということでいただきました。すみません、まだ決まっておりません。先週もそろそろ決めると言っておきながら、まだ決まっておりません。まあテーマ何でもいいんですけどね、この番組はどうにかなるもんでしてね、どうしようかなと思ってるんですけれど、この間も申し上げましたけれど、最近で言うと2018年から19年までの、の架け橋第30回ゆくくるは、平成というこの時代共に生き抜いた君たちと語りたい、というテーマでしたね。翌年2019年から20年への年またぎ第31回は密室ラジオトーク、2020年から2021年への年またぎ第32回はアグエリアス、意味のない言葉に何かがある。そして2021年から2022年の年またぎ第33回はニューエイジ前島、2022年から23年への年またぎ第34回は榎木田殿が13人いたらで、23年から24年への年またぎ第35回は、オクトパス手が足らない、踊ってる場合じゃないというテーマ。そして、前回第36回、2024年から25年への年またぎ、オネスティバーサスディスオネスティ、誠実な世界を取り戻すにはというテーマだったわけですけど、まあそうですね。まあ、なんとなくイメージとしてあるのは、年明けぐらいに、ずっとこの3年間続いている、令和新選組、西中島 VS 木川東の戦争を、そろそろ終わらせようというのが、我々の考え方なんですね。で、もう徹底的に、もう、こちらが持ってる、残弾を打ち尽くすのか、それとも、まあ多少残しながらやっていくのか、それはまあいろいろとこちらの手の内ありますんで教えられませんけど、もうこっちも飽きてきて、先ほどね、昼前に、翔ちゃんと電話で話したんですけど、ここ何日かちょっと翔ちゃんが、ツイッターであんまり発言してなかったんで、生きてんのかなとか思って生きてるかいっつってメール送ったらすぐ電話かけて、それで、生きてますって話で。それで、でも飽きましたねって話でね。もう、令和のことをこう、考えるのも嫌で、もう、なんかこう、話をするのももうヘキヘキするっていう、まあ、私ももうずっと前からそうなんですけど。で、そろそろもうそういうのこう決着つける時だよなっていう、まあそういうふうにまあ考えてますし、まあ実際我々のこの3年間の戦いで相当に我々も努力しましたけども、相当に向こうもダメージ食らってましてね。それでまあ我々だけじゃなくて、いろんな皆さん、まあ同志と言っていいと思いますけど、いろんな皆さんがまあそれぞれで発言をなさったり、いろいろ活動をなさっている中で、そして令和新選組というもの自体が自分でどんどんどんどんそのボロを出していって、そのもう支持率を下げ、そして気がつけば参政党に全てを持ってかれ、 で役に立たねえ政党だってことがもう白日のもとにさらされてるわけですよ。でそれをそのまあダメ押しでやっていこうっていうのがまあそれは来年のまあ前半部分の我々の動きかなというふうに思ってるんですけど、それを考えればいよいよ本懐を遂げるというところになっていくのかなということで、打ち入りとかね、あだ打ちとかね。まあ、来年、だからさっきちらっと映画の話で、小引き町のあだ打ちっていうのが、まあ、どんだけ流行るかわかんないですけど、あだを打つという、そういうのが、ちょっと、また、頭をもたげてきてるんですよ。これしばらくね、その、赤穂浪士、その忠臣蔵、これがね、もう流行らなくなったって言って、それで、オワコンだって言われてたんですよ。で、その、だいたいほら、12月4日、まあ、4日じゃない、12月14日、の、その、打ち入りの日の前後に、だいたい昔は、深夜映画劇場だとかで、昔の東映とか大映とか東宝とかが作った、その忠臣蔵のオールスターキャストの映画を流したり、あるいは、その、スペシャルドラマということで、ちょっとこう、見方を変えた忠臣蔵のドラマがあったり、あるいはそうでない、その歴史を紐解く情報番組があったりっていうことで、大体この時期はその忠臣蔵一色に染まっていた時期があるんですけど、ここ十何年っていうのは本当にその忠臣蔵っていうのがオワコン扱いされて出てこなくなったんですね。で、そうしたら、どうも去年、一昨年ぐらいからかな、その、まあ、やり返すっていうことですかね。おそらくね、遠回しで言うと、半沢直樹みたいに、その、倍返しだみたいな、そういうのが、まあ、その、ある意味の、なんでしょうかね、ルサンチマンじゃないですけど、その、やり返すっていう部分での、そういうものをもう一遍ちょっと見直そうみたいなところが、ひょっとしたらあったのかもしれないですけど、実はその、忠臣蔵も含めて、ちょっとまた、再評価され始めてるんですよ。なので、その、東京なんかでも、割といいキャストが出ての、その、舞台公演も、始まってますし、もう一遍映画で何か忠臣蔵をもう一遍やるんじゃないかっていう動きも実は、もう映画会社の中でも実は話が出てるんですね。で、そういうようなこともあって、で、来年のその、小引き町のあだ打ちとかそういうのが出てくると、これは、ひょっとしてテーマとしては悪くないのかなというようなことも思ったりしていて、そういった意味で言うと、いよいよ、我々も、打ち入りか、打ち入りましょうかっていうことになりますね。じゃあ、ゆうこさんも、打ち入るですよね。
何も打ち入りません。
いや、こう、会社の気に入らない上司のところに、家に行ってですね、
離れてますので大丈夫です。
玄関前で山賀流の遊戯の陣太鼓を叩いてですね、それで入るというそういうことでしょうか。
いいです。
やっぱねあれですよ南春夫先生がお作りになった名曲元禄なんだっけ名奏譜俵星玄馬ね。あれがまたちょっと今なんか知らないですけど注目されてるようで、あれをまあ空で、8分半ぐらいあるんですけどあれをちゃんと歌える、完コピーしている榎田さんは今やっと俺の時代が来たなと思ってるんですけど、時に元禄14年12月14日江戸の夜風を震わせて響くは山賀流儀の陣太鼓一打ち二打ち三流れ、思わずハッと立ち上がり耳を澄ませて思わずハッと立ち上がりか、そうかあやっぱ伴奏が出てこないと歌えねえなまあいいや、というちょっとなんかカラオケに行きたくなりましたけどもということでまあそこら辺のなんかテーマで組んでいくかもしれません。まあ来週までには決まってるでしょう。というところでございます。さあ、ということで、もうね、なんだかんだで年末なんですけど、年末なのに、私半袖なんですよね。冒頭ね、スーパー玉出に行ったって話しましたけど、半袖で、しかも素足だったんで、レジのお姉さんが、 寒くないですかって言うんでいやこれがね意外とね何ともないんですよつって、私なんか今も背中にあなんで、あの、カイロ貼り付けてますよ、とかつって。いやいやいや、それが普通なんですって言って。あなたの方が普通なんですよ。私が異常なんですってことを一応言っておきます。まあ、このスタジオは本当にね、あったかいんでね。今、暖房も何もつけてませんけど、現在、この MLS は22度あります。はい。木原さんとか、今、そこはなんか暖房かなんかつけてるんですか？
電気ストーブをちょろっとつけてます。
ああ。今何度です？部屋は。
18度。
そっちの方が寒いね。
はい、
暖房をつけてない、こっちの方があったかいね。うん。ということでございまして。本当にここね、不思議なぐらいにあったかいんですよね。ということで、エンディングテーマが流れてまいりました。本日もお聞きいただきましてありがとうございます。IBB では皆様からの寒波応援をお待ちしております。欲しいものリストっていうのがありましたね、Amazon の。あれでね、あの、どなたかがね、ドローンを買ってくださったらしいんですよ。3万円もするやつ。で、それ届いてないんですよ、うち。で、これ、Amazon に問い合わせたらですね、なんか、その問い合わせ番号が分かんないとどうしようもないんですって言われて、いや、それうちじゃ分かんないですよって言って。だからその買ってくれた人しか分かんないんで、もしこの番組お聞きになっててドローン買ったっていう人がいたらすぐ連絡ください。あのよろしくお願いします。あの無駄になっちゃうんで。そして皆さんからの寒波、まあ、年末ですんでいろいろ物入りでございまして、ご協力をお願いしております。よろしくお願いいたします。そして、スタッフも募集しておりまして、全国募集が始まっております。ぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。お送りしてまいりました QAC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。月テレの方で新番組が始まりまして、高橋一郎自由自在かっこ仮セカンドシーズンがスタートしまして、なかなか好調な滑り出しでございます。あの何は三重市だった高橋一郎氏、現在山口県を根城に空き家というか大家業というか、まあ番組を見ていただくのが一番早いんですが、面白い仕事を始めております。その話を聞いていただけるとありがたい、面白いと思いますので、ぜひ月テレの方アクセスしていただきたいと思います。高橋一郎自由自在かっこ仮セカンドシーズン、大体おおむね毎週お送りしていくような感じでございます。そして来年1月からは新しく、別なチャンネルも、うちで制作協力をすることになっております。ということで、お送りしてまいりました QIC そろそろお別れです。お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
平上優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。